どうも皆様こんにちは。
お
元気でお過ごしでしょうか。慌ただしいことを国内外にありましてですね、まあ担架に穴が開いて火柱に上がるってのはですね、一番あってはならないことがありまして、こんなことが起きておりましてですね、あるいはなんか、どうも森本さん、あれ横浜でなんかね、無人運転の電車がですね、いきなり後ろに吹き出してドカンと壁に当たったと。原因は何だったら線が1本切れてたんだと。本当かねと思うんですけどね、もう本当ね、怪しいことばっかでございまして、でもなんかね、私はみんなバカにするんですけども、川崎の事件はイシスだと思うんだよね。あれ典型的なイシスのやり方だと思うんですね。あれ公安事件だから全部嘘にするわけでしょ。身元から、ね、同棲か全部嘘で、あれイシスなんじゃないですか。あれだから私ね、来週危ないと思うんですよ。 G20 とか行って大阪で来るんでしょ。それからなんですよ、来年はオリンピックですよね。すっごく危ないと思ってて、理由は簡単ですよ。日本がアメリカの戦争や離れやってるからですよ。オウム真理教事件と同じですよ。俺たちそのアメリカの闇の組織と付き合わなかったら、お前ら国守れないぞと脅かされてるんじゃないですか。この後ドイツ銀行は飛びますよね。でもう時間の問題で、あれ飛ぶ時だ、多分どっかおかしくなりますよ、日本の金融機関。日産もおかしいでしょ。もうなんか大株主と揉めちゃってるしですね、なんかよく似てると思うんですよ、25年ぐらい前と。だからね、本当日本はね、金融国防軍、経済国防軍がないね。でね、なんかいろんなこと言ってんだけどさ、そういうなんか世界の生々しいものにね、ついていく力ないわけですよ。私は非常に危ないなと思って、正直思ってですね、まあその話をしますけども、まず政治の話からいたしますけどですね、結論から申しまして、同日選挙やるかやらないか、消費増税凍結かどうかはまだ分かんないです。まだ分かんないです。あれプロ連中はもう、要するに同日選挙やったら負けるからね、衆議院も負けるから、もう選挙なしでやりたいんですよ。しかし安倍さんがさ、もうやっぱり選挙やりたいんでしょ。でやっぱあれは首相が総選挙解散したら解散になりますから、いやそれは可能性ありますよ。で野党もだから選挙の準備してますよね、衆議院の方は。であれどっち転んでもなかなか大変でね、要するにその、まあ、鍋つねですよね。だから解散総選挙やりたいって言ってるのは、それは理由は簡単でね、今年やらないとですね、来年、まあ、一応オリンピックやれることになってますから、来年はオリンピックで開催できないのよと、再来年でしょと、任期いっぱいの追い込まれ解散ですから、あと全部終わっちゃうじゃないですか。いや森、あれ安倍内閣終わったらすごいよね。森友のだって賭けだって全部出てきちゃうもんね全部終わりだもんね。だからあれ憲法改正してヒットじゃないけど永遠内閣にしないとですね守りきれませんよね、あれね。で、まあ、それ再来年解散じゃ間に合わないですよね。憲法改正はなんとか勇ましいことを、まあ、まだ最後やりたいなと思ってるようですし、まあ、今年しかないわけよ。でもね、あれ同日選挙って必ず勝てるってわけじゃないんですよ。要するにあれなぜ同時選挙をするかっていうと、参議院選だけじゃあまりにも負けが大きくて政権崩壊する可能性があるからなんですよ。ご承知の通り、参議院で多数取れないとね、法案一本も通らないんです、国会が。だから参議院落としたら政権持たない。で第一次安倍内閣それで潰れたんですね。だから参議院選の負けっていうのは安倍氏はトラウマがあるんですよ。でもう参院選って日が決まってますから、そんな先送りできないんでね、参院選の負けを減らす唯一の方法は同日選挙に持ち込んで、衆議院議員の選挙もやってですね、で衆議院の自民党連中も、まあ、選挙だって林立てて、でそのなんて言いますかね、参院の負けを減らすと、これしかないわけだな。でも衆議院の方にしてみたらさ、なんで今やる必要があるかですよね。外交全部失敗でしょ。だから例の2000万円問題ですよね。で景気悪くなってるわけだ。でその密約バレちゃったから、農業のね、あと黙ったら3年飯食えるわけよ衆議院は今やる必要ないですよね。今こんな時期に国民が怒ってる時にですね、その解散する必要なんか全くないですよね、あれ。いやだからそのあたり最後どうなるかはまだ分かんないと思いますよ。それから消費増税ですけども、まああれはね、やってもやんなくても大変なんですよ。増税するとしますわね、10月から景気真っ逆さまですから。例えば今の景気どうなってるかって、まあ、新聞記事見てもね、よくわかんない話が多いですけども、ちょっとこれ見てくださいよ。日銀のですね、短観をちょっとご覧になっていただきますとよくわかるんで、これ本当みんな今気をつけなきゃいけないタイミングに入ってるんですよね。 3月末の短期経済観測ちょっとご覧になりますとですね、まずこれですよね。これ日銀の短観でね、景気いいですか悪いですかって判断なんです。これ製造業ですね。でこれが直近でございまして、この3月発表のやつですね。明らかに去年おととし頭ぐらいからおととしの頭ぐらいから景気くれぐらいから景気悪くなってるでしょ。これこうもうピーク打ってますよね。予測もどっと下がってるんですよ。ですから景気は下降局面に向かってるんですよ。皆さんいいですか、景気は下降局面に向かってます。もう1年ぐらい前からそうです。大企業、中小企業、中堅企業、みんな同じですね。製造業をドンと下向かってます。ですからこの後アメリカと日本の間の貿易摩擦でですね、日本がまあものすごい円高飲まされると、これ一気に落っこちるわけですよ。こんな感じね。で過去の景気悪くなるときのパターンをご覧になると分かるんですけども、最初緩やかなんですよ。最後ドスンっていうことがあるんですよ。ここで要するにパニックが起きるんですよ。この時はリーマンショックですよね。でここは昭和のバブル崩壊なんですよ。緩やかに景気悪くなったら、要するにバブル崩壊で株暴落してドスンといったわけで、ここは金融危機ですよね。これ一旦戻るんだけども、平成の金融危機でドカンと落ちるわけだから、ここはあれですよ、この起こった時はドットコムバブル崩壊なんです。だから金融危機があるとドッカーンと落ちるんですよ。だから危ないんですよ。要するに自分たちの商売をこうやってて、まあそれはなんとなく景気悪いなってところに、全然知らないところで金融危機が発生するんですよ。えっと思ったらみんなドスンと景気落ちるってパターンなんですよ、これみんな。だから世の中よく見てないと危ないって、こういうことなんです。金融の話は恐ろしくてですね、これみんな金融危機でねドツボってるんですね、この辺りね。で今だからまあちょっとそれ意味では一番危ない時期で、で非製造業を見てみますとですね、非製造業もなんとなくピーク打った感があるんですね。ここどうもピーク打った感があって、まあこれ以上はちょっと持ち上がらないかなって感じなんですよ。で非製造業もこれがリーマンショックでドーンと起こってるんですよ。でこれが平成の日本の金融危機、これは昭和のバブル崩壊で、非製造業も同じなんですよ。ものすごい勢いで落ちるときは金融危機が引き金なんです。ですからどんなご商売の方でも金融危機だけはよく気をつけて見ていてください。パニック広がったときはね、ほんとドスンといっちゃうんですよね。まあこれが今の状況でありますから、今後のことを考えるとやっぱり不景気なんだというふうに思っていかなきゃダメで、それからこれがですね、国内での商品サービスの需給判断ってやつなんです。この線から上が需要が強い、この線から下が供給が強いで、供給の方が強いときってこれ商品が売れないときよね。この線から下は要するに需要が足んないから商品売れないわけだ。でこれがその境目の線で、これが現在で、これが91年で73年、なんかこんなの見てると皆さん仕事やる気なくならないと思わない？ほとんど商品余ってんのよ。何これさ、ほとんどの時はずっとさ供給過剰なのよ。なんだかこんなの見てると、なんか日本って昔からそうなのな、作りすぎて溜まっちゃってさ、溜まった商品測るのに宿泊日々してるとね。えでもその中でも何回か喫水線超えたことがあるんですよ。需要超過になったことがあって、ここが80年代末から90年代頭の昭和の好景気のピークですね、ここ。それから今回なんですよ、今回なんです。だから今忙しいとか景気がいいとかいうのは非常に珍しい現象なんです、歴史的に見て。だからここであまり決してグリップ緩めないでください。俺はなんかパラダイスが始まったみたいに思っちゃうと、この時もいきなりこうでしたから、リーマンショックもこうなんですよ。結局これも金融危機でね、一気に需要が起こっちゃったんですよ。金融危機で一気に需要が起こっちゃって、一気に物が余っちゃって在庫の山になっちゃったわけですよ。でこういう在庫の山ができちゃうと、それがこうなくなるまで景気よくならないんだね、はっきり言って。一旦在庫の山作っちゃったり、その設備過剰の山作っちゃうと、それが消えるまで景気よくなりませんから。まあもう皆様には私これ言う必要ないと思うけど、とにかくこう気をつけてください。これ、まあ、もうピーク打ってますね、ここね。だから価格の判断なんです。価格の判断はここにございましてですね、これも非常に興味深い図なんですけども、販売価格の方がこれ太い線ですよね。で
仕入れ側はこれ細い線なんですね。
そうですね、ちょっと待って、
そういうことですね。販売が太い線で仕入れが細い線で、
これ見るとですから、まあ、販売価格もです、ね、今喫水線上がってきて、あの上昇というふうに来てですね、上昇に来てます。それから細い線がこれはあの仕入れなんですね、まあ、仕入れの方もまあ上に来てると。で販売価格がこう上向いてるのは今はそうですね、それからリーマンショック前なんですよ。それから昭和のバブル崩壊の時と、あとこれは第一次石油危機のことですね。だこれもなかなかね、やはり日本は供給過剰の国で、なかなかこれ値段売り値上に上がらないんでね。しかし問題は仕入れ価格の部分なんです。ここ見てください。2003年から仕入れ価格がどーっと上がってるんだね。これね、資源が上がったりした時ですよね。とか今でも仕入れ価格すごく大きいんです。ということは企業はマージンがこう押しつぶされてるの分かります。仕入れの上がりが大きいから売り値の上がりにあまり反映できないんですよ。この部分が企業の持ち出しになりますよね、このとこね、この差が。だから大変ですよ経営は。だから高い、あの賃金も高い、あごめんなさい、賃金ってこれはあの資材だね、資材とかエネルギーとか仕入れが高いということで、それは経営は決して楽じゃないと思うんですね。で昔みたいにじゃあその仕入れを減らすためにね、例えばどっか油田買いましょうかなんていう時代でもないし、海外に行きましょうかという時代でもないんで、やっぱりこれはあの売り値が上がるような経営しないとね、付加価値が高くて適正な利潤が取れるような経営に持っていかないと、それは根本的に難しいんですよ。特にこれから不景気来た時ね、不景気来たら必ず仕入れが下がるとも限らないんですね、限りませんから。まあこれなんか見るとですね、これリーマンショックでどんどん起こってますね。でも逆にこれはね、資源国をその時傷つけたんだね、これね、油なんか暴落しちゃってさ。まあだからお互い様なんですけども、まあいずれにしろちょっとこのマージン最近広いですから、よほどそのなんて言いますかね、安売りなんかやったらお堕物ですよ。安売りなんかやったらダメだから、やっぱりその利益を取れる仕事しないとダメですわね。それからこれがね、売上高経常利益率の推移なの。まず製造業、ちょっともうちょっと消しようかな。売上高経常利益率の推移でございまして、まず製造業ね、これ太いのが大企業で、細いのが中小企業ですね。これが73年ですから、まあ第一次石油危機の頃からずっとありまして、昭和のバブル崩壊までだいたいこれが右肩上がってるんですよ。これがいわゆる右肩上がりの時代なんですね。なんだかんだ言いながらね、利益率上がってるんですよ。で昭和のバブルが崩壊して一斉に起こってきたわけ。この頃は大中小もなく、これ93年ね、もうみんなこう大変だった。でこの後からまあリストラ経済とかやってですね、あるいは海外にね生産移転してだんだん上がっていくんですが、ここで注目していただきたいのは、大企業と小企業の差がどんどん開いてるの分かります？これどういうことだと思います？大企業と小企業の差がどんどん開いてるんです。いやでかいところだけ一方的に儲かっちゃってるって話ですよ。なぜですか？そんな賢いのかな？そんな賢いのかな？賢くないよね。搾取だよね、これね。で大企業はこうやってあの絞り取った金を株主にこう配っちゃったり、この金で変な資源の鉱山買ったり、東芝じゃないけど変な海外の会社買っちゃったりして、まあこれが未来に生きない金になってるんじゃないの。なんか本当日本はね、金の使い方が昔から下手なんですよ。貯めた金の運用とかね、この投資がキラッカラッキシ下手で、こうやって大金を稼いだと、これね、これがなんか国民経済にもう一回還流する、世界の発展に還流する形で生きた金になったらいいんだけども、まあそういうものはないわね。だからこの金で死に金になってレシタワーゾーン搾取したわけ。だからこれが非製造業です。これも同じなんですよ。非製造業もだんだん大企業と小企業の利益率の差が開いてるでしょ。これ上が一方的にこれ搾取してる証拠ですね。これこういうのが政治に全部来るんです。こういうことやってんから、そのストレスが全部政治に来て、大企業を許すのは何なんだと。大企業はね、世界的に手を組んで、ね、グローバリゼーションやってると、ふざけんなと俺たち食い物にするのかって、これが全世界的な現象なんですよ。こういうことやるからですよ。でしかもね、政治は こういうところを支援するんです。大企業、中小企業って大企業を支援するんです。もともと自民党っていう政党はですね、昭和の頃は中小企業の味方なんですよ。もともと自民党は日本だと中小企業の味方で、じゃあ大企業はどうしたのっていうと、これは政治ではなくて役所が直接面倒見てたんですよ。役所が直接大企業と面倒見たのに一緒にやってて、で中小企業自民党の面倒見てたのよ。ところが平成になって自民党が大企業に乗り換えたんですよ。中小企業を面倒見るその政党がなくなって、自民党が大企業を乗り換えてこうやってって、で世界のだから政治はもうね、与党と大企業は組むという、まあ、クリントンたちが作った、ね、グローバリゼーションのそういう体制でこの差がどんどん開いてたんですよ。特にこの利益率を上げるために海外で一番有効な方法の有効だったのは移民難民入れることなんですね。移民難民入れちゃうとですね、賃金上がらなくなりますから、特に不法難民、不法移民とか難民は自分を身を守る術がありませんから、それこそよく言われるように時給1ドルで働くわけよ。どんどんどんどん広がるわけですわ。でそれにも2016年から世界的に待ったがかかって負け戻しになってひっくり返せって話になったと、まあ、こういうことなんですね。ですからこれはまあ本当に歴史的な事件だったんだなということで、まあここの様子見てもよくわかると思います。それから今後のことでございますけども、これ金融の話を、まあこれはいいや、まあね、で金融の話をちょっと見ていきたいんですが、やっぱりね、今本当に銀行はリスクなんですよ。この間も新聞出てましたけど、三菱 UFJ が何千億円減損出すって出てましたよね。それから地銀なんか経営が行き詰まっちゃってるから、それ役所がその面倒を見なきゃならないとか言ってましたよね。やっぱりいつもそうなんですよ。バブル弾けると必ず金融にストレス生まれるんですね。でこれがその企業 の, あの、まあ、これですね、金融機関の貸し出し帯同反応のやつですね。これはこの線が上行ってるときはね、まあどんどん貸しますよというときですよ。で下行ってるときはね、貸さないというときなんです。まあ銀行はあの金貸すのが商売ですから、基本的にはですね、貸しますよということなんですよ。基本的にはこの喫水線より上貸しますよというのが多いんですが、時々むちゃくちゃ絞るんですね。これ例えば一番絞ったけど全然貸されなかったことあるんですよ。全く貸しませんと。これがね、第一次石油危機からあの円高、ニクソンショックの円高とものすごい第一次石油危機の時、むちゃくちゃ資金回収するんだよ。でここが第二次石油危機の時、昭和のバブル崩壊、それからこれがその平成の金融危機がリーマンショック、こうやって何度かです、何回かですね、歴史的なポイントで猛烈金絞ることなんですよ。でここにボロに引っかかると会社潰れちゃう。例えばニクソンショック1ショックの後ね、ものすごい当時倒産ラッシュなんです日本は。それから第2ショックの時も倒産ラッシュでもいけませんでしたな。まあとにかく厳しい会社多かったんですよ。でご承知のとおり昭和のバブル弾けた時倒産ラッシュでしょ。それからこの昭和の金融機なんかもこれも倒産ラッシュでね、あの随分倒産とか破産がありましたよね。リーマンショック倒産ラッシュ、気をつけなきゃいけないのはこういうところに引っかかっちゃうともろ倒産につながっちゃうんですよ。だから今下手に借金してるのが危ないんです。目いっぱい借金したのが一番危険なことで、ここも貸し出し態度もですねピーク過ぎてますよね。まあ銀行も貸し出したいんだけどさ、あんまり知恵がないもんだからろくな貸し先がないわけで、変なとこ貸し出すわけだ、国内のなんか変なねアパート建築貸し出したり、海外の変な危険なもの貸し出したりし、みんなトラブっちゃってるわけよ。だんだん怖くなってるわけよ。大体ね、銀行員なんか私はね、ふざけた連中なんだね。景気が悪いって聞いたらなんで自分で投資しないのよ。本当にね、私はねけしからんと思うんだよこの人たち。ちょっと一言言わせてもらいますがね、前から持論なんでね、いいですか。景気が悪くなってるでしょ。だったら次の経済はこういう方向で動くんだと、皆さんこういう投資をしようよ、こうやって人材育成しようよ、こうやってルール変えようね、銀行が全部ね、こう温度を取ってね、政治家の役所からね、民間企業から非製造業まで、こうやって次の新しい例を作ろうよって、今どんどん投資すればいいわけでしょ。不景気だから銀行は投資しなきゃいけないわけでしょ。ですよね。不景気を克服するには新たなビジョンと新たな投資が必要ですよね。それやるのは銀行でしょ。でもさ、銀行って全然違うのよ。
景気がいいときはさ、もっと借りもっと借りろってわけよ。景気が悪くなって一斉に金引くわけよ。何やってんのあの人たちは。寄生虫じゃないですか、ただの
寄生虫じゃない、それただの。だからこうやってこけるわけよ。でこれ大体銀行が不良債権持つわけよ。バカじゃないのこれ。不良債権になるってのは貸しすぎなんだよね。だから好景気のときにバカみたいに貸しすぎて、で次のビジョンなんか全くないのよ。で同業者が潰れ始めたら慌てて金引くのよ。ブルブルブルブルやってるんだ。でも結局損が出るわけよ。お客も潰れてさ、でほとぼり下げたらまたあれ買ってこれ買ってってさ、バカみたいにやってくるわけよ。もうね、銀行はねダメよ、もうはっきり言って。この人たちの発想は全然ダメなんだから。金融業の意味なんか全く理解してませんから、あの人たちは。残すブロックチェーンでも来てね、全部ねやめたらいいですわ。もうほんとしみじみ思いますわ。でそれはともかくですね、この落ち込みの激しいの見てください。これ昨日までね、どんどん貸すと言ったのに、もう今日はね、今日になったら絶対貸さないと、全部戻せってわけよ。だから危ないんですって。銀行なんか自分で物考えてやってるんじゃないんだから。要するに世の中が動いてそれに合わせてやってますから。新聞の日経新聞でも見たらね、何々銀行潰れましたと、世界がパニックです聞いたら、それを見てね貸し出し絞るんだから、あれの危ないってしょうがないですよ。でそれも話したら気がつかないわけわかんないんだから。だからこうやって落ちますから、貸し出し態度が。だからこんな時ね、銀行が金借りるだろうと思ってのんきにやってるとですね、いっぺんに絞られちゃうわけよ。だから今一番危ないですから、くれぐれも今年来年ぐらいよく気をつけてください。特に世界の金融は非常にですね怪しげな状況なんです。それから株価ですよね。ご承知の通りですね、まあ株式市場もだんだんこう下がってきてるわけですな。で日本の株価はまず見てみますけどですね、日経平均株価をご覧いただきたいと思います。これですね、これが2017年、18年、19年で日経平均株価の推移です。ここが直近の高値なんです。昨年の10月1日です。で見事に下がってるんですよ。私最初から安倍内閣は株価リンク内閣だと申し上げましたね。株が下がったらもう終わりですよ、株がない日経安倍内閣は。だからいよいよもういやもう解散できないなとか、いや解散するしかないとか大騒ぎになってるんですよ。これがねこうなったらもっとねふんずり返ってもの言ってますよ。年金の話でふんずり返ってますわ。怒ってるんですよこれ。でこれもどう見ても完全にピーク打った動きだよね。じゃあ一体日銀何してんだね。もう株なんかね買う人はいないんだよ世の中。みんなねアメリカだってファンドからどんどん金抜けちゃってるわけですよね。もう今だから中央銀行の金以外にリスク買うし金がないんですよ世界中。日銀は何をやってるんだっていう話かにさしますよね。日銀買い方が足りないと日銀が買わないから怒ったんだと。お前は、ねえ日銀は誰の味方だと。まかり間違っても野党の味方じゃないだろうなと言ってるかもしれませんね。でも日銀どうしたのかこの間見てみましょうか。昨年9月30日現在の日銀の貸借対照表に載ってる株はいくらかっていうと、この2つなんですよ。この2つで昨年9月末が22兆5千億ぐらいだよね。これ22兆6千億ぐらいかな。この2つ出しますから、これが去年の9月ですよ。で現在はと申しますと直近を見てみましょうか。6月10日現在の数字がありますんで、これ見てみますと、この2つ足すんですよ。26兆3千億円。で、4兆買ってますよね。日銀は、この2万4000円から今週まで株がどんどん落っこっていく中で、4兆円買ってますよね。4兆円も買っているのに、なんで株価は落ちてるんでしょうか。それ以上の売り物が出てるってことですよ。日銀が4兆円買ってるのにもっともっと大きな売り注文が出て下がってるってことなんですよ。これで4兆円の買い物がなかったら、それはもっともっと激しい下げだったってことですよ。4兆円買ったって日経平均5000円ぐらい
5000円近く落ちるほどの売り物だってことなんですよ。これが市場の実態ですよ。いやだから相当市場は厳しいですよ。相当厳しいです。4兆円買ったってあんな下がってんだから。でこれがですね、日銀の対策対照表もね、随分こう膨らんできたわけです。今ですね569兆570兆もありますよね。今日銀の対策対照は570兆もある。一体安倍内閣は何したんですか、何したんですか。2012年ですね、あれ確か12年の末ぐらいだったね、あれ、選挙で勝つのですね。じゃあその12年、まあ12年の、まあ、末ぐらいもやってましたから、じゃあ12年の1月ぐらいで見てみると、日銀の貸借対照表は139兆しかないんだよ。これ2012年の正月よ、1月よ、139兆しかないの。今なんで570兆ぐらいあるの。何したの日銀ということでしょ。何が景気回復ですか。日銀がみんな買ってんじゃないのよ。株と国債どんどん買ったからよ。これどうする皆さん。これだから偉そうなこと言ってんけど、こうやって日銀にですね、株買わせて国債買わせてその金ばらまいただけでしょ。はっきり言って世界に撒いた金が26兆円でしょ。安倍内閣になってみんな撒いちゃったのよ。ところが金の使い方あまりにも下手だから、こんなに金撒いてもだんだん景気悪くなってきちゃったって、こういうことでしょ。だってもうどう400兆円以上ね金を作ってまきゃね、そりゃ普通ね景気良くなりますわ、金浸しになりますわな。でも言ったかな、みんなバブルになっただけで、しかもバブルの恩恵もごく一部だけなんだね。よほど金の使い方下手なのよ。ということは裏側にものすごい不良債権があるんだよ。裏側にとんでもない金額の不良債権があって、いくら金突っ込んだって持ち上がらないんですよ、大体こういう時ってのは。そうだからね、後始末に金がみんな回ってるから大体こういうことになるんだよ。日銀ももう終わりですよ本当。こんなに資産増やしてね。わかりました。じゃあ日銀の正常化ね、もう日銀もですね、前皮を食いですね、反省してみんな坊主になってですね、正常化に添えてまいりますって仮に言ったとしますわな。いやいや、400兆円ぐらい資産売らなきゃいけない。そうすると国債だってですね、400兆円以上売らなきゃいけない。それから株はですね、2012年の1月はね1兆2000億円しか持ってないんだよな。ごめんなさい、2兆2000億円しか持ってないんだよ。2兆2000億しか。ということは何、24兆円株売らなきゃいけないんだ。これが出口ですよ。株24兆円売り、国債400兆円売るのが出口って話になりますわ。売ったらどうなると思う。これは蒸発だ、マーケットね。蒸発だそれ。だからもう売れなくなっちゃって、もじもじもじもじしてんだよ。そうするとこの厳しい状態を克服する唯一の方法は、永遠に安倍内閣がなくならないことですよ。永遠に安倍内閣がなくならないこと、他にないでしょ。これどうやって正常化します。これだから安倍内閣の後始末は大変なことなんです。これでも今大騒ぎになっちゃったら政治の実情ですよ。ここが最大のポイントですから。はい、じゃあね、まあこんな感じでですね、景気の現状もお分かりいただけたと思うんですね。それでその、まあ、政治の話から、まあ、やりますけども、こういう問題が全部のしかかってきてるわけよ。でここに年金の話が来たわけですね。そのまあ年金の話はですね、昔から大問題なわけで、特に公明党がね、年金はですね、年金の公明党って頑張ってたんですね。覚えてられますね。私もよく覚えてますよ。年金安心100年プランってあってですね、ね、公明党がね、頑張ってやってたんだ。小泉内閣の時だね、あれ。これよ。これは公明党の一議員のね、ホームページですがね。うん、なんかこういろいろやってですね、年金の公明党で頑張ってた。それがね、要するにこの話は、安心ってつくわけだ。年金100年、100年安心ってつくなんでね。まあ、このあたり日本人情緒的なところなんですよ。安心だから、何もしないでいいと思ってたわけ。ところがね、自分で2000万円稼げて言われたわけですよ。そんな話は聞いてないと。それは怒りますよ。年金ってのは本当政治の一番危険なところで、年金吹き飛んだらね、もう政治は持たないんですよ。いよいよそうなっちゃったわけよ。で、後になっていろいろ弁明したのも間に合わないですよ。じゃああれは何なのかっていうと、要するに、金融機関にもっと金持ってこいって意味でしょ。国民を脅かして、危険資産にどんどん金入れろって意味でしょ。もう詐欺、振り込み詐欺じゃないですか、そんなものは。 皆さんに伺いますよ。皆さんの中で
自分で株式投資やって 5% 20年間ちゃんとしっかり利益上げたって方手を挙げてください。いないですか。なんか NHK のそんな画面でしたよ。投資信託 5% 25年とか言ってさえ、ちょっと電気つけてみます。いますか、そんな方。じゃあですね、 201K プランってありますよね。 201K プランでね、あれこんな儲かった儲かったって株価で思いますかね。あれ本当は儲かってないんだよ。売って初めて儲かんない。いいですか。値段が高い時に今評価したのはただの評価で、ただの加減なの。あれを解約して売っ払って税金全部払っていくらのことが本当の儲けなんだよ。本当の儲けでどれぐらい儲かったか皆さん計算したことありますか。置きっぱなしでしょうな。置きっぱなしでしょうかな。まだ全部家計じゃないですか。その代わり手数料は取られてるんでしょ。運用手数料取られてるんでしょ。家計を見せて手数料取ってるんだよ。悪いやつでしょ。本当そうなんだよ。家計を見せてねえねえ、この家計ね、もっと儲かったものを乗り換えろってわけよ。乗り換えとか言ってさ、また手数料取るわけよ。本当詐欺師だからね。私は自信持って言いますからね。だってその詐欺師の巣窟で働いてたんだから。これだけはね、自信持って言うんだよ。俺詐欺師の巣窟で働いてたんだから。詐欺師の巣窟で釘師やってたんですよ。ね、私の仕事は釘師なんだよ。こうね、お客来させてね、ここちょっとね釘締めて開けたりするわけだ。本当ね、よく金が入るわけよ。でも出過ぎると困るからちょっと締めるわけよ。こういうのは金融のいろんな分析でしょ。でも僕らの仕事は会社の中のプロダクト部隊が本物の詐欺やるから、僕らお客のためにこれ詐欺だよっていうことを言うのが商売だったんですよ。お客のための分析やるのが商売ね。で、一方の会社の別の部署はね、客騙すための商売やるんですよ。客騙すための商売で金稼いで俺の食ってたから、やっぱそれ矛盾だよな。で、やめたわけよ。32歳でやめて、もう世界の皆さんに知らせてるわけ。こいつは詐欺ですから、これは詐欺ですからやめましょうって。あろうことか日本の金融機関はそれからもの真似をするわけよ。アメリカの詐欺師の真似を平気な顔してやってますよね。ふざけんなですよ。じゃあどうするのっていうと、リスクは全部政府に負わせればいいんだよ。だってそういう約束なんだからね。 5% でね、払うって約束書を作ってんだから、全部負わせればいいですよ。政府潰れるまで払ってくれるから、政府潰れるまで払ってくれるから、その次はだからね、リスクは全部政府に負わせて、政府潰れるまで払わせて、政府潰れたってことを考えていけばいいんですよ。だから今日の後半の方のお話だよ。って意味だよな。政府潰れたことを考えていけばいい。余計なことする必要ありませんわ。銀行だってこけりゃ政府が金入れて救おうとかなんか話なんでしょ。同じだよ。銀行も政府もね、政府なんだから。みんなさん一切微体一文だってリスク取る必要ありませんわ。家計見せられて金持ってるのはとんでもない話よ。微体一文リスク取る必要ないから、全部政府にリスクをつけて、いつ頃政府潰れるかちゃんと見といて、それ大体精進合わせて次自分で考えたら、その一番賢いやり方ですわ。絶対もう詐欺師は裏かないとね。絶対詐欺師の手札になっちゃいけないよ。必ず詐欺師は裏かなきゃね、ひどい目になりますからね。まあくれぐれもね、そこを考えていただいて。で、これだから年金問題はさすがに国民気がつき始めたんでおかしいと。で、消費税についてもですね、増税をするかしないかって話がございましてね。で、増税するかしないかなんですけども、仮にしなかった場合はものすごい不景気だよね。さっき言ったようにずっと不景気になってんだから、ドスンと不景気来るから、それはたまったもんじゃないですよね。じゃあ消費で増税しなかったとしますね。だから国民は非常に嬉しい。でも消費増税準備した連中とか財務省は万歳ですよ。やってられないって話よ。イギリスの EU 離脱とそっくりなんですよ。世論調査やってね、見ると今でもやっぱりイギリス人はですね、合意なき離脱で今すぐ出るっていうのはみんな好きなんだな。だから国民の多数は余計な合意を結ばず早く出ちゃいっていうわけですよ。ところがそれあんまりだってんで、政府だとか財界が集まっていろいろこう考えたんだけど、やっぱり国民が納得する案が出ない。何にも決まらない。だから結局合意なき離脱しかないわけ。要するにこれっていうのはね、政府国民が今までのシステムを守ろうとしてやってることに、国民が政府とかね、政治家、財界の連中、大企業は今までのシステムを守ろうとしていろいろやってることに国民がノーと言った瞬間なんですよ。そういうことですよね。イギリスは 昔王様の国でしたね。17世紀に王様から商人たちが権力を奪う、それは革命ですね。でその象徴が国会ですよ。だから国会議員なんてものはその商人の代表みたいなもんだな。商人の代表はブレクシット困るわけだ、商売ひっくり返っちゃうから。だからまあやりたくないし、まあ、やること決まっちゃった以上はですね、なるべく商売に影響ないようにって考えて、いろいろ考えたら庶民がノーって言ったんですよ。国王の権力が商人に来た、商人の権力に国民がノーと言ってるんですよ。そういうことでしょ。トランプも同じでしょ。商人たちが作ってきた、武器商人たちも含めて作ってきた既得権益をトランプは壊すって言ってるわけでしょ。だから庶民に人気あるわけでしょ。それはすでに日本にも来てるんですよ。日本にも来てるんですよ。明治以来の商人たちが作ってきた既得権益があるわけよ。あるいはその前から続いてくる役人制度ってあるわけよ。この人たちが自分たちの都合でやってんだよ、自分たちの都合でね。でその矛盾が全部消費税に表れてるんだよ。国民はもう嫌だ嫌だっていうわけよ。オードレーのシステム壊れちゃうから。例えばさっきの A も国債だってですね、消費増税しないということは金借りてる方から見たらもう返すつもりがないって意味ですからね。あれほら市場どうなるかわからないし、だから財界だってもう二度と政府の言うこと聞かなくなりますよ。だからこの後インボイス方式なんて話言ってんけど全部なくなりますよ。それインボイスなんてよっぽどめんどくさいことなんだから。だから政府の言うこと一切民間に聞かなくなりまして、だからそれは商人の政府は崩壊ですよ。だから一大事なんですよ、一大事で。いやだからやりたいっちゃ入れたいんだろ。でもしかし解散する方としてみればさ、大義名分がいりますからね。だから消費税絶対やります、必ずやるんです。ところがね、なんか文句言うやつが、消費税上げることはけしからん、ふざけんなって声が聞こえてきてね、あんたね、そんな無責任なこと言うのかねと。消費増税を知らないとそんな無責任なことはねできないんだよ、やるに決まってんじゃない。でもそんなに言うのかね、そんなに言うんなら国民に声を聞いてみようかって解散ためといてためといてね、やるやるやるやるって言って、ためといてためといてですね、そこまで言うんならやらないのがいいっつうんなら、ブレクシットと同じだと、国民に聞いてみましょうっつって解散してやんないとかねなるわけよね。だからこれどっち転ぶか分かんないですよ、まだまだ分かんないですよ。これ面白いよね。でそれから日米通商協議ですけども、私これが一番今年後半厳しいんだと思うんです、経済においては。日米通商協議はですね、日本側すごく見通しが甘いんですよ。要するになんかね、農産物の関税ちょっと下げりゃ OK じゃないかと思っててね、で車はだから要求応じない、川さん要求応じない、こう言ってるんでしょ。そんなことで済んだ国が世界中ありますか、トランプの周りで。我々ある人言ってました、トランプすごいと、期間中ね360度こうやって打ちまくんだと、ぐるぐるみんなやられてると、みんな弾が当たると、世界中の国みんな弾が当たってんだと、トランプのね。日本だけ当たんないわけないじゃないのよ、そんなそんなちっぽけな話で済むわけないじゃないさ。要するにトランプはルール変えたわけね。これ前も言ってる通りですよ。今までは経済のルールってものはね、政府がルールを決める、その政府の決めたルールの中で民間が自由に商売するということでしょ。だからさ、トランプはね、そうじゃないんだと、そんなこと言ってるからアメリカ赤字多すぎたんだと、アメリカはもうルールに従って売るんじゃないんだ、最後の結果見させてもらいますよって言ったのがトランプでしょ。ルールどう決めようがアメリカの赤字が減らないから全部ダメだってことでしょ。これは全く今までの通商ルールと違うでしょ。最後の結果は努力次第の結果なんだから、そこ政府手突っ込まないのがいいことだってやってたわけでしょ。だから結果的に大企業とか強いやつがますます強くなるんだよ。でトランプはそれけしからんってたわけよ、それやめるって言ったわけよ。まだ日本政府頭切り替わんないよ。だから農産物もちょっと関税下げればいいかな。いや関税下げることは問題じゃないんですよ。関税が何ぼかは問題じゃない、いくら日本が農産物買うかは問題なんだ。そのことトランプよく遊説先で言ってるんですね。日本人がアメリカがたくさんアメリカがたくさん日本の車を買うように、日本人がアメリカの農産物をたくさん買うべきなんだ。もし日本人がたくさん日本アメリカの農産物を買わなきゃ、アメリカだって日本の車を買わなきゃってこう言ってますからね。だからそうするとね、日本がなんぼ農産物買うかって話になって、俺はねちっとしか飲みない、ね、じゃあ車の輸出はね、日本から輸出はこれで減らすわけだ。なぜ貿易収支ゼロにするんだから、貿易収支を均衡させたいってトランプ言ってるでしょ。だから農産物の輸入を増やす、これしか増えない。そうするとそれに合わせて今度 アメリカのですね、まあ言ってみれば日本からの車の輸入をボッと減らすわけだと、車万歳ですよ。それでもまだまだ足りないじゃ、今度円高だってわけでしょ。三段構えじゃないですか。だからそれはね、甘く考えちゃいけないですよね。だからそのことは、ま、もうどうやっぱ選挙前から言ってるから、なんでみんな分かんないのかと思うんだね。いや、けしからんとかさ、トランプは不動産屋とか、そういう話みんなするんだよね。関係ないだろうと。もともと不動産屋でも何でもですね、関係ないですよ、そんな話はね。ちょっと見てみますけども。これそうだよね、これ。今、一月6兆円ぐらいあるの、この黒字。そうだよね、これ。あ、1年間6兆円ぐらいあるんですか、これ。これだからゼロにしなきゃいけないわけよ、これ。大変ですよ。自動車業界どうすんの？だから要するにもうさ、1929年の大恐慌と同じですよ。あの時はね、日本はね、キートの輸出を世界中にやってたんですよ。猛烈にキートの輸出やってたのよ。それがバタッと全部止まっちゃったのよと。それが日本中ものすごい不景気、特に農村に招いたわけ。で、当時のトヨタのトップはね、まあ、絹だけだったら、綿織物も厳しくなんだ。もう織物だけじゃ厳しいっつんで、トヨタ佐吉レイの織物だけじゃ厳しいっつんで、じゃあ次車の作ろうということで一大転換を始める。それが前の恐慌の時、29年の恐慌の時でしょ。もうこの車アメリカが取らない、輸入しないって言ってる。なんかトヨタやってます？ホンダなんかやってる？日産なんかやってる？やってないじゃね。だからダメなんですよ。世界のルールが変わってんだから、アメリカに輸出できないんだから、ほっとくと昔のキートみたいになっちゃうんだよ。産業総崩れになっちゃうわけだ。もう分かってるわけだ。今から変えればいいじゃない。新車なんか出してる場合じゃないじゃないですか。バカじゃないですかね。そういうところが現代のリーダーが歴史観なく衰退しちゃった証拠。本当にこのレールの上だけ走れって言われてんだよ。何にも分かんないでやってて、このことですよ。どれだけ衰退して思います、日本のリーダーシップよ。世界も大体そうだよな。だからこれは大変なんだと。だから日米通商協議は夏以降、選挙の後から本格化しますから、それは私は大変だと思うよ。中国みたいになると思うよ。ちょっと電気つけてもらえます？中国なんかね、大恥かかされたんですよ、トランプに。ね、米中一緒にやりましょうって言われてさ、握手して飯食ってゴルフやって、さらにボコボコされたわけで、こうやって。お前ふざけんなってさ。要するに今の理屈なんですよ。どんな協議を結んでも、最後の数字しか見てないの、トランプは。どんな合意をしても最後の数字だけしか見てないわけよ。いろいろね、協議やったと、習近平もお土産持ってたでしょ、トランプ。いろんなね、向こうにとって有利になるような投資案だとか、いろんな補助金みたいなのも出してたんだろ。で、いや、それいいから、最後いくら赤字、アメリカの赤字減るんだよ。このアメリカの赤字をゼロにしたいって言ってるわけよね、トランプは。ゼロになんないじゃない。じゃあ、関税の方がよく効くんじゃないのって、関税ちょっと上げてみたいで、5% に。で、トランプ脅かしたわけよ。もうアメリカに物輸出できないからだって、アップルもみんな脅かしたわけよ。車屋さんも脅かしたわけよ。そしたら確かにアメリカのね、輸入減ってきたのよ。でトランプ言ったじゃない、関税はいいっつって。関税はいい、よく聞くよ。交渉もいいけど関税はすごくいいじゃないかって言ったじゃないですか。で今度これ25にするんだよ、もっと聞くから。こういうやり方でしょ。この習近平もな、バカみたいな、バカ見ちゃったわけよ。でバカ見ちゃったから今度は国内がやばいですよ。国内がものすごいこれ権力がひっくり返されますよ。外国人にこんな大バカにされてね、アメリカのトップに大バカにされたらですね、それはもう習近平じゃダメですよ、中国は。だってそうでしょ、アメリカに対抗してやってくるんで、ずっと宣伝してやってたんだから。でしかも、しかしね、習近平はあれ個人崇拝でやっちゃってんだから、習近平神様みたいでやっちゃってんだから、それはあれが終わっちゃったらばらけちゃうだけですよ。で香港で問題起きてるんですよ。香港とかチベット昔からアメリカ一生懸命こう押しますからね、こうやれやれってね、昔から押してるところはね、やれやれ、今大チャンスだと思ってるんだろ、押せ押せと。犯罪にじゃあ引き渡し条例で押せ押せってやってるんだろ、ね、昔からそうだもんな、ね、あれ。だんだんだんだん北京もさ、与えられ悪いわけですよ。あれだからね、条例の審議延期でもしようもんなら、さあ勝った勝ったって、みんなこれ紛争が渦巻いちゃいますよ。すごいですよ。だから中国も大体これでこけてきましたよね。なんか本当にこけてきましたよね、中国。なんか地銀も潰れそうだし、そうするとこれが私よくわかんないよね、この話が。そろそろ利下げしようって話。
そろそろ利下げでよろしいんじゃないかと言い出しましたよね。よくわかるんですよ。いいタイミングなんだよ。中国そろそろ死ぬしさ。死ぬかな。ね。そろそろさ、金利さ、もう下げていいタイミングなんだよ、これ。これよ。ずっと金利上げてきましたよね。
これアメリカの短期金利だね。ずっと上げてきたわけですよ、トランプの時ずっと上げてさ。11倍ぐらい上げちゃったんだから、トランプ就任してから、短期金利をね。で、短期金利上げるからドルの回収だよ。で、中国ですよ。中国潰す気なんだよね、あれ最初から。で、いよいよ血抜かれて中国を倒れそうだ、倒れてきたわけだ。でも大体だからこの辺りでヘッドロック緩めてももう大丈夫だとこうやってやったわけな、金利締めて下手に緩めるとね、また反撃されるからね、こうやってね、もうそろそろいいかなと、こうやって疲れちゃうでしょ。なんか金利上げての国内も大変だしさ、だとね、そろそろいいってじゃないの、下がってきたよ、短期金利。これ腕離してももう中国は終わりだな。 25% 関税かけたでしょ、アメリカ 25% 関税かけたし、大体これぐらい前だな、関税は。あとハーウェイもさ、なんかぶん殴られちゃってさ、大変でしょ。大体こんなもんだってタイミングじゃないの。いや、そろそろもういいかと、ヘッドロック緩めようかってことだと思うんだよな。気に下がりですよ、下がり出しちゃうでしょ。絶妙なタイミングだと私見てて思いましたよ。あいつらよく見てるんだと、うん。で、しかしね、アメリカも不景気なんだね。不景気なんだけど、要するにこの不景気はですね、まあ言ってみれば今までの世界の不景気なんで、プーチン型でやるんだと思うんですよ。ちょっと電気つけてもらいます。その政治はいろんなやり方があるんですよ。好景気を生やして、その好景気を生やし立てて政治の力にするっていうのはよくやり方なんだけども、とんでもないどん底からその力を得てっていうのがあるんですよ。それはね、前の政権のデタラメのおかげでこうなっちゃった時ですね、見ろ、こんなにひどいじゃないかと、こんなひどいのを立て直さなきゃダメじゃないかってやって権力の方があるんですよ。それがルーズベルトもそうですよね。フーバーの時代にどんどんどん経済おかしくなっちゃって、フーバーは頑張ってなんとかしようと思ったわけだな、あれ全面崩壊止めようと思ったけど全面崩壊になってっちゃった。その時にいや景気はいいんですって言って嘘ついて続けるともう絶対ダメなわけ。手のひら返すんですよ。ほれ見ろ、前政権のやつはこんなデタラメやってるだろうと、これから全部ね、こう責任の追及をすると、で新しい入れ方全部入れ替えるんだって言ってるとですね、そこで元気出てくる、政治権力が盛り上がってくるんだよ。ルーズベルトはそうでしょ、それからロシアのプーチンがそうですよ。エリチンの時代にさ、アメリカの言うこと聞いてもこんなになっちゃって経済、ロシア経済もとことんまで行っちゃったわけ。でそこから出てきたのはプーチンで、プーチンはだから就任の時ね、ロシアを見ようと、こんなにひどいことになってしまったではないかと、さあ立て直そうと言って今までずっと権力持ってますよね。だからトランプもそういう言い方だと思うんだよね。要するにずっこけたのはね、フェイクメディアと金融機関と戦争屋のせいだからね、金融や戦争屋とメディアが悪いんだからさ、あいつら悪いとね、そのマラーレポートなんかデタラメ放題、デタラメ放題だと、ロシア疑惑も全部嘘だと、中東も全部嘘だと、全部やって、でさあ立て直そう、メイクアメリカグレートアゲンだな、メイクアメリカグレートアゲンでやるんでしょう。だから逆に言うと不景気を逆手に取って政治権力をグイグイやろうって言い方だと思いますよ。あれはだいたいそうなんだよ。ドルを引き上げてさ、貿易をやめちまったんだから、今までの経済終わりなんだから、これは終わりな時間の問題なんだから、そうやってグリグリやる気ですよ。だからあれは強いですよ。だから2期目いきそうでしょう。トランプなんか2期目当選しそうですよね。でその次はもう大統領2期で終わりだから、今度は若手にミレニアルにバトンタッチする気でしょう。ミレニアルはリベラル世代だから、特に今民主党の方で若手のリベラルが随分台頭してますよね。こっちは私好きだと思うよ。これでもうだからとんでもないね、世界の貪欲な連中は大体おしまいということで、それが大きな流れじゃないですか。だから日本もだからそういう風にいけばいいんだな。だからさ、自民党でも何で野党でもみんな経済のことね、おっかなびっくりなんだよ。なんでね、与野党のところにね、次に話ができないかっていうとね、だいたい経済どうしていいか全く分かんないよね、今の連中だもんで、腰が引けてね、さあいよいよとなってもじもじするわけ、もじもじして、だから全然ダメだな。まあそのうちなんとかなると思うけどね、どん底から
立て直すとこで政治をやるところがあるんですよ、こういう時は。まあトランプは多分そうですよ。だからちょうど金利下がってきたというのは大体中国をお手上げで、まあ大体当初の目的達成じゃないですか。で、ですから今後ですね、日米通商協議広がりますとね、それは円高株安だと思うんですよ。円高株安で、どうでしょうかね、1ドル100円割ってきたらそれ厳しいんじゃないかな。1ドル100円割ってきたらですね、それは私は厳しいと思いますよ。これですね、だってこれ外債投資してる連中、銀行だって商社だって100円割ったらそれアウトでしょ。これはっきり言って、でもこれ2017年からまずだけども、やっぱりこう円高だよね、どう見てもね。今年の1月3日104円の50銭まで行ってますよね。だ最低ここまでは来るかな。次はだから100円いつ割るかでしょ。これ今年の 1月3日だから、こう言って今度で100円いつ割るかだよね。でこんなのトランプがツイッターで一言言ったら割るからね。いやこの間も言ったんだよ、ヨーロッパやその他の国々の為替に対して日本円ドルが強すぎると言ってましたからね。だからまあ要するに、だから今までと同じよ、円高いったら9期ってやつでしょ。さすがもう少しね、やっぱり日本人学ばなきゃいかんね。円高いって9期なのに昔からなんだから、いつまでも輸出やってるからこういうことなんですよ。だからこの先はちょっとみんな考えていかなきゃいけなくて、まあ、まあ不況の出口もね、本当に考えなきゃいけません。まあ、だからそういう大体展開だと思いますよ。さあそれで安倍首相を脱戦争屋に転がったかっていう話なんですが、ちょっとその前に行く前に、ね、ちょっと不気味な金融市場のところちょっと行きますけども、世界的な急激な国債金利低下は異変の表れで、実は1ヶ月ぐらい前から世界の金融市場はちょっと私が見ていてもあっという感じなんですよね。あっという感じで、なんかそのちょっとこれ見ていただきたいんですが、上ね、これ世界の金利の推移なんですよ。世界の金利の推移で、今出ておりますのは世界の先進国の金利の推移なんですよ。長期金利ね、長期金利の推移なんですよ。でこれマンスリーってありますよね、マンスリーイヤリー、1ヶ月間にどれぐらい金利下がりましたか、年初、あ、1年前からどれぐらい金利下がりましたかって数字で、アメリカ、イギリス、日本ってありますが、これほとんどみんなマイナス でしょう。これ全部か、マンスリーでもイヤリーでもこれみんなマイナスでしょ。これほらそうでしょ、これすなわち先進国の長期金利がドッカーンと下がってたんです。こうやってこれはリスク資産から安心資産に安全資産にみんな金一気に乗り換えたってこと。これだけ世界中先進国同時に一気に長期金利下がるってのはちょっと珍しいよ、はっきり言って異常事態ですよ。これ異常事態で、でそれからアメリカの金利を見ますとね、これがアメリカだけ見ると短期から超長期までドカーンとこの1ヶ月金利下がってんの、ほらこうやって。さらにイギリスです、イギリスも下がってんの、ちょっとこう上がってますがね、一番短期のところ、イギリスは一番短期のところちょっと上がったんですよ。1年未満のところ、1年未満ちょっと上がったんですが、月ベースで、年間ベースで見るとね、でも月ベースで見たらゼロないし全部マイナスですわ。イギリスも一番やばいんだと思うんだね、 EU 離脱についてですね。でもなんかみんな金利下がっております。日本もそうよ、日本もちょっと3ヶ月6ヶ月のところはちょっと上がりましたがね、あと大体こう金利下がってるでしょ。年間ベースで見たら全部下がってるでしょ。がドイツもそうだよ、みんな金利下がってるんだ、ほらこうやってみんなマイナスじゃない。僕ちょっとこれだけプラスですかね、こうずっとマンスリーマイナスでしょう。フランスもそうよ、フランスもどんどん金利下がってますよね。イタリアも下がってんですよ。イタリアなんか財政赤字がね非常に厳しいんだけど、それでも金利こんな下がってんだよ。ニュージーランドもそう、カナダもそう、すごいです。インドまで下がってますよ、中国まで下がってます、金利が。ほら中国もインドも下がってますよ、新興国ね。ブラジルなんか金利が激しく下がってますよ。どういうことです？新興国もよっぽどの不景気と金融不安ですわ。インド、中国、ブラジルでしょ。 この辺りが世界経済の今まで権威者だったでしょう。長期金利がドカンと下がってるってことは、投資家はパニックを起こしてリスク資産みんな投げて、で安全資産にとりあえず金を移したってことなんだよ。とりあえずね、この後政府が万歳したら別だけどね、それまではとりあえず金を移すわけだ。これは厳しいですよ。だからこれ見ると先進国新興国問わずやっぱり世界中からリスク資産が逃げてるよ。これ非常に怖いです。私が見ていても例え悪いけど津波の引き波によく似てんだよね。津波の引き波で、ああ国債が金利下がったなんていう資産ってさ、どんどん金利上がっちゃうよね。これ危ないよ。なんかこれだからちょうどだからね、 FRB が利下げをしようって言い出したら一気にドカンって金利が下がり始めたタイミングなんですよ。世界中金利がドカンと下がり始めた直後に FRB もそろそろ利下げすべきだって話が出てくるわけよ。で中国もあんな風におかしくなってきていて、震源地どこだかわからないけどもね、今まだ。しかしこれ明らかに何か起きてますよ。これってその07年のサブプライム危機の前にも起きてるし、08年のリーマン危機の前にもよく似てるのよ。何か起きてるね。でも何かはみんな言わないの。島憶測が広がって、でマーケットはみんな怖いからこう安全資産逃げていくって、同じパターンに見えますよこれ。だからこれ相当皆さん緊張してて見たらいいですね。そうするとその次ありますよね。 FRB が利下げをするのは悪い問題が起きてるからなんですわ。だから決して不景気を止めるために利下げをするんじゃないんだよね。ここポイントなんですよ。 FRB が利下げをするのは悪い問題が起きてるからなんですよ。決して不景気を止めるためにバブル崩壊を止めるために金利下げるんじゃないのよ。問題が起きてるから金利下げるのよ。ここまで金利上げてきてそう簡単に金利下げるわけないでしょ。ここまでむちゃくちゃ金利上げてきたのは FRB ですよ。だからなんか目的があって上げてるに決まってるわけよ。バブル潰すとか中国潰すとか、その目的達成するまで緩めるわけないでしょ。猛烈ヘッドロックやってたなんでもさ、簡単に手緩めるわけないでしょ。あれなんか起きてんだよ。でその島憶測の一つが、ドイツ銀行なんですよ。これはだからあくまでもね、島憶測だから噂話の類だと思ってくださいね。いや本当そうなんです。怪しそうなんだけど、特にね、なんかね、根拠があるわけでもない。まあ、関係者怪しい怪しいって言うんだよな。関係者言うから、まず間違いないんだろうけども、怪しくて、ドイツ銀行のこれドル建ての株高でございますがね、まあ、だいぶ安いんですわ。過去52週1年間でも 6.61 まで下がってて、この1年見てもこんな感じなんだね、ドイツ銀行の株価ね。もうずっと落っこってきてるんだよ。これドル建てで見ました。今ここですわ。元戻る様子ないよねこれね。でこれ飛ぶとですね、大変ですよ。世界中大変で、じゃあドイツの政治はどうなのっていうと、メルケルさんはもう退任決まってるんでしょ。でも今の内閣も内閣崩壊の可能性があるんですよ。連立与党の党首がもう辞任しちゃったから。でイギリスは今度だから総選挙でしょ。EU 離脱さが勝ちますわな。即時離脱でしょ。10月末でしょ、それが。で、イタリアで今度、別の通貨発行するとか言ってますよね。ユーロだけじゃ回らないから、新しい国内通貨発行しようって言ってますよね。いやだからそうすると、これ、簡単に済むわけなくて、ドイツ銀行の問題はもう、今までの世界の大きな、ね、政治の枠組みの話になってきますから、このあたりもこけたら大変だなと思ってます。もうとにかくドイツ銀行はリーマンショックの時からおかしいわけですから。そうすると最後そう出てくるのが世界の新興国民間企業の一大債務問題ですよね。その最後こうなんだね。世界のですね、やっぱり債務危機ですよね、これから起きるのはね。本当にこれから世界で起きてくるのは世界の債務危機で、いやこれはなかなか私は難しいことだと思いますね。世界の債務危機をどうするかって全く今メロンが立たないですよね。やっぱこうどんな風になるのか、今年後半は私はすごく大変だと思いますよ。それで戦争の話なんですけども、安倍さんのことを含めての話なんですけども、どうも安倍氏は戦争屋と離れようとしているように見えるね。安倍が取り込んだね。イスラエルのネタニヤフも結局トランプにやられましたね。サウジの皇太子もトランプにやられましたね。安倍氏も同じだと思うんだよ。トランプにバサッとやられたんだよ。だからこう今までの戦争やべったりの姿勢が通用しないんですよ。 今回イランで大恥かかされましたよね。大恥かかされて、まああれ大恥になること分かってたんだけども、双方から怒られたわけよ。戦争やりたいって連中からも、戦争を止めたいって連中からも双方怒られて、なんじゃあいつだって言われたわけですよ。で、ウォールストリートジャーナルご覧になりましたでしょ。ウォールストリートジャーナルがね、非常に厳しい記事書いてるわけですよ。安倍はあノビスだって言ってるわけよ。初心者だと中東外交初心者だって言われちゃってさ、まあ初心者っていうか見習いっていうかアプレンティスっていうかですね、まあわけわかんないんだな、あれわけわかんなくて、まあちょっと、まああれネットに載っけときましたからね。だからとにかく、あの戦争を起こしたいやつにとってみると一生懸命緊張を煽ってるわけだよ。それはなんかね、イランに友好訪問されたんじゃね、どうしようもないわけよ。だって日本をさ、金と兵隊出させて戦争の正面に持っていこうってないから思ってるわけでしょ。そのトップがですね、戦争しないと和解しろってね、友好訪問でね、向こうで議場隊の一遍まで受けてるわけよ。そりゃ怒るわな。お前は戦争する国のトップなんだっていうことで振り付けやってるわけだからさ、ほんとなんかイシスが来ちゃう理由もわかるじゃないさ。イシスが来ちゃう理由もさ、お前どっちの味方だと、ね、CIA に盾つくのかって話ですよね、それね。で、今回の事件もね、変な話なんですよ。ホルムズ海峡、ホルムズ海峡なんて日本の新聞書いたんだけど、ここですよ。バンダルジャス、ここだよ。ホルムズ海峡じゃないですよ。随分離れてますよ、これ。なんでこれがホルムズ海峡の事件なのかね。しかもあれ、被弾したタンカーのね、国家っていうとこですか？米軍が言うような嫌いじゃないって言ってんじゃないですか。なんか飛んできたっつって。米軍はだから乗組員にも話聞かないで勝手に自己原因言ってるってことでしょ。米軍はだから乗組員の話も聞かないで勝手にですね、自己原因はイランの嫌いだって言ってるわけよ。バレちゃうわけよ、こうやって。だからやっぱりね、もう911事件にみんな凝りましてですね、決してこういう挑発に乗らないようにと、フェイクに乗らないように皆さんもそれは徹底してますよね。で、今回だからその、ホルムズ海峡危険だわーって言ってて、一番なんかそれが踊ったのがロイターで、それそのままコピーしたのは日経新聞でしたよね。よくわかりましたよ。悪い奴らだね。で、本当にですね、国民を世界を騙すこういう謀略やるときは全新聞がそれできないとダメなんですよ。全ての新聞がそれやらないと必ずこうやって疑いが出てくるんですよ。曲がり間違っても被弾したタンカーのね、そのオーナーが弁護の言ってること嘘だって、こんな記者会見開かしたら終わっちゃうんだからね。だからこういう様子見てると、もう911の時みたいな嘘丸出しのね、嘘丸出しだけど嘘がバレないような謀略はもうできるしかないんだなと思うんです。それからイランは今回すごく安倍氏で点挙げたわけよ。安倍呼んでさ、日米関係崩したわけよ。イランがイスラエルどんどんどんどん弾打ち込んでね、ハマス経由とか北側の方から、で、あれでしょ、そのネタニヤフとトランプの間の豚切ったでしょ。サウジもどんどんどんどんイエメンからミサイル仕込んでですね、でサウジの皇太子とアメリカの間の関係豚切ったでしょ。これだからワンツースリーで、いやイランの勝ちですよ。それ安いもんだ、赤絨毯の上ね、こう議場とやらしてですね、でハマネイ氏がルーハニ氏か、ね、安倍役こんなルーハニ役かって話してる写真が載ったでしょ、ウォールストリートジャーナルに。だからイランは新聞で書いてましたよ。論理的に我々は外交をやってうまくいったって書いてますよ。だからこれでイスラエル、サウジ、日本3つこけましたわ、アメリカの戦争やグループが。で、今日のあのロシアの新聞ですけどね、あのあれがボルトンがもうすぐ辞めるんじゃないかって記事が出てましたよ。 CIA の内部告発者の声として、ボルトン補佐官はもうすぐ辞めるんじゃないかって記事が出てましたね。で、だからまあ戦争回避でなしで行けばいいんだよ、そうやって。でも分からんぞ、戦争で飯食ってる連中ってのはもうとんでもないからね。後ろモサラとか CIA とか MI6 とくっついてますから、もう悪いことしかやらない連中だからさ、まあしばらくまだ何やるか分からんよ。でもイランはちゃんと言ってましたよ。アメリカの B チームが戦争を起こしそうだから、民間の船のオペレーターの皆さん気をつけてくださいって1ヶ月ぐらい前言ってましたよね。アメリカの B チームが戦争を起こしそうだから、あの船のオペレーターの皆さんはぜひ気をつけてくださいと、はっきり言ってました。その通りになりましたよね。なんかそれぐらいなんか安倍のイラン訪問で焦ったんじゃないのかなと私思うんだよね。イスラエルの新聞なんかもね、にがにがしい記事書いてんだよ。
三金市に帰ってね、安倍がイランを訪問すると。記事が内容すごいんだよ。こんなこと言ってね、イラン系の武装勢力がイエメンからね、どんどこどんどこミサイルを仕込んで空港に当たって26人怪我をしたんだと。それからその前はあれですよ、イラン系の武装勢力が北からイスラエルにミサイルを撃ち込んだんですよ。それからさらにね、今度はアメリカのミリタリータイムズですよ、中央軍の司令官がこれから軍のプレゼンスを強化しなきゃいけないって言ったら、なんか安倍が行くんだよって書いてある記事なんで、いや相当なんかあれはなんつーの、苛立ってますよね。こういう様子はサウジやイスラエルとよく似てるんですよ。トランプがこうひっくり返したところね、戦争やべったりの一番上ひっくり返したやり方よく似てるんですよ。まあだから日本いよいよ登下校したかもしれないよ。それとこれからしばらくテロは危ないんだ日本はね。あいつら必ずなんかさらにひっくり返そうとやってきますから。で中東はだから当面要注意で、日本もテロに要注意ですわ。それからヨーロッパの新展開って書いてございますが、先ほど申し上げました、そのまずイギリスですね、 EU 離脱がどうも合意なき離脱ということでどうも行きそうですから、まあこれ要注意で、ドイツもなんかドイツイタリアも政情不安ですよね。それからやっぱり NATO が気に入らないっていう人たちが増えてきてるんですよ、ヨーロッパの中でね。 NATO とかアメリカ一辺倒はおかしいと、ロシアとも組もうと、特にフランスはもうはっきりそう言ってるんでしょ、アメリカ一辺倒じゃおかしい、ロシアとも戦略的に組んでいこうと。だから今までアメリカの戦争屋がね、ロシアを全部敵だと言って煽ったんだけど全然聞いてないわけだ。そりゃそうだわな、アメリカ戦争を負けていくとしたらロシアと組まないにはねいかんでしょう。そこもだいぶ変わってきましたね。あとそれからイタリアで財政赤字が困っちゃって、そのユーロで経済回ってますけども、ユーロがやっぱり足んないんだろ、政府の支払いをこれから政府の借用証書でやるって言ってんだよ。借用証書発行してね、政府手形ですよ。でそれ無期限だったわけだから、まあ新しい通貨だよな、国内専用通貨を発行してそのやろうかっていう話が今イタリア出てるんですよ。やるかもしれんぞ、前からありますから、並行通貨を入れようって話があって、ユーロともう一つ国内で使うって話があって、まあ、だから EU もなんか ずっとこうばらけてきましたね。それから朝鮮半島ですけども、近々和解しそうだって話なんですね。中東でこうやって戦争がこけた、で日本がこけたってことは、これいよいよ中東和平できますよね。中東、あ、ごめんなさい、北朝鮮和平できますよね。どこがポイントかですよね。要するにアメリカは一方的に北朝鮮が核廃棄しろって言ってるんですね、一方的に。で北朝鮮は一方的に嫌だって言うんですよ。ここが最大のポイントでしょ。だから北が非核化やるんならアメリカも同時にやれって言ってるわけよ。だからアメリカがどういう球を預かってるかっていうと、北に合わせて南も一緒に非核化するかどうかなんですよ。これ絶対嫌だって言ってきて今までこけちゃったんだけど、じゃあ同時に非核化するとなったら、韓国から米軍撤退して当然日本からも撤退だし、日本が北朝鮮狙うってことはないのよ。そうでしょ。だって韓国から撤退して日本からですね北朝鮮になったら何の意味もないでしょ。だから当然日本からも米軍が撤退して、そのなんて言いますかね、北朝鮮敵視政策がなくなるってことでしょ。韓国からも日本からも、韓国の場合は文政権ができて敵視政策やった連中が全部吹き飛ばされて、それこそ第二次東京裁判じゃないけども次々みんな訴追受けてますよね。やっぱり日本でやらないと、北朝鮮敵視した連中、裏側でとんでもないことやった連中、変な戦争やグループでみんな摘発してですね、政権から追い出してみんなのお知らせをあげないとね、これは中東和平とか朝鮮半島の和平進みませんよ。要するに第二次世界大戦の戦争の生き残りがまだいるんだよ。まだなんか悪いことする連中いるわけ、最近アメリカの虎の威を借りて。だからアメリカはそっちぶった切ってくれないと日本はそれぶった切れないわけよね。日米安保の上にあぐらかいてんだから、日米安保を利権として、日米安保の上で利権、あぐらかいてる連中が外務省にも防衛省にも民間にもいるたくさんいるわけだ、むしろ米側にも。だからトランプのこれぶった切ってくれないと日本だけじゃ切れないわけよ。日米なんとかね地位協定だったら向こうがその気になるから切れないでしょ。そうするとトランプの様子見てると、どうもヨーロッパの方もアメリカべったりではなくなってきた、中東もどうも登下校したかもしれない、あとどう慌てても大体終わりだな。で最大の脅威というのは中国も、もうなんかフラフラだから戦争どころじゃないわな、これでヘッドロックかけられちゃってさ、習近平にこけられ戦争どころじゃないし、まあ大体タイミングいいんじゃないですか。そうすると安倍氏だけじゃないよ、変な戦争が一気にこうなる可能性あるよね。 韓国の文政権が出てきた時のろうそく革命みたいなこと、可能性ありますよね。まあ山本太郎氏やるかどうか知らないけども、歴史的に言ったらいよいよそういうタイミングに入ってきたんじゃないですか。そうするとこの南北和解が進むっていうのは当然日本も入ってくるわけよ。日本からの変なもん全部どけるわけよと、ゴロッと変わる瞬間が近々ある可能性ありますよね、日本もね。そう、まあだから日本もこれからいよいよだなと私は見てると思うんです。それでやっぱりね、例えばこれ見てくださいよ。昔と時代が違うのはね、もう今ね軍事情勢だってね、無料のねネットサイトでみんな出ちゃうのよ。これ今回被弾したタンカーの衛星写真がこうやって出てるわけよ、無料のネットでさ。ねえ、これほら消火活動やってるとこよ、こうやってね。えもう政府嘘つけませんわ。こういうサイトたくさんあんのよ。専門家がさ自分でやってるわけよ。これは風刺社が撃墜したあのアメリカのドローンですよ。風刺社が撃墜したアメリカのドローンで、こうやって写真撮られたこと、実は動画もあるんですよ。もう世界に公開されてるわけよ。だからもうね、軍がね、CIA が嘘つくのも限度があんのよ。限度があんのよ。専門家はみんなさ、こうやって独自の情報を集めて、軍事情報ね、昔なら全部機密なんだろうな。どんどんアップしてやってんだから。当然中に嘘もあると思いますよ。でも政府も嘘つくんだからね。政府も嘘つくわけだからね。だからこれ嘘も真偽がわからない情報を並べた中でどう判断するか、だからやっぱり人の能力なんですね。やっぱり世界は本当に変わってきたと思う。もう金融なんかね、銀行だか銀行とか証券の方はむしろさ、ろくに仕事できないやつ集まってんだよ。今日の飯のために仕事できるための独立しちゃってるんでしょ。だってこっちの方がよっぽどさ、物の見方しっかりしてるわけよ。軍もそうなってきたんじゃないかな。軍やインテリジェンスも今やってる連中やっぱ飯のためにやってて、本当の専門家とか物の分かった人みんな外出ちゃったんじゃないの。どうもそんな気がする。こういうサイトいくつもあるんですよ。やっぱり一番まとえてんの、物の見方が。いや変わったなと思いますよね。さあそれでちょっと電気つけまして、で4番目ですよ。あ、それからもう一つ F35 ね。 F35 はねアメリカでとにかく大騒ぎですから、もう F35 欠陥問題でね、政権揺るがすかねない大問題ですよ。あれは国防総省で今まで一番高い武器なんでしょ、 F35 って。最初から最後まで欠陥だらけで、でまだまだ隠してるんだね、あれ。もう議会からもぎゅうぎゅうにやられてですね、大騒ぎですよあれ。まあ日本はだから買い取るんだろ。だって他にさ買いたいって言われたらね、日本なんか回ってくるわけないじゃん。考えてごらんなさい。そんなに優秀な飛行機だったらさ、みんなどこまでも借金して買うでしょ。インドだってインドネシアだってさ、ねえ、そんなにすごい武器ならさ、日本なんか割り当てくるわけないじゃない。すごい会社が上場すると皆さんのところに株の割り当てきます。本当に上がりそうな株だったら来ないでしょ。野村証券なんか一生懸命こうね、日本人無理でお仕送り販売するのはさ、みんな売れない株でしょ。鉱山だって何だってさ、あんなもの日本人にね持ってもらってねやるのは誰も買わない鉱山でしょ。なんで F35 だってそんな素晴らしかった百何十キロもいけない日本に来るわけ。金の話じゃない。金積んだって買えませんよ、あんないいものは。金の話じゃないよ。株だってそうでしょ。うんと金払うからって本当に儲かる株皆さん持ってくれる、証券会社の人が。鉱山だってうんと金払うから、その本当に儲かるの持ってこいと、本当に儲かるの持ってきます、持ってこないでしょう。うんと金出したらもっと変なもんくっつけて持ってくるよ。ね、本当さ、ガラクタのさ風呂敷づくみたいなの持ってきますよ。だから考えてわかるでしょ、そんな変なタードだとかさ F35 だとか、こんなもんたくさん買うちゃね、何にもわかんないアホだと、みんな売れ残り突っ込んじまえってことですよね。本当に売れるもんなら、例えば F22 なんか絶対出さないでしょあいつらね。そんなもんなんです。だからもう最初からさ、これ商売の余波が待ってるんだ、最初から分かると思うんだよ、どんな文句を持ってきてるかだな。なゴミダメじゃないのよ。でゴミダメでも協力するね、あのご飯粒、足の裏にしてたご飯粒になってもついていこう、アメリカの属国になること以外に日本の未来がないっていう人たちをトランプがぶった切ったのね。そういうことだよね。アメリカの属国であることが唯一の日本の生きる道っていう人たちをうるさいってなったらぶった切ったわけだ。 でそれをつるんで裏側で悪いことばっかりやってる、その金の資金源になっちゃってるわけですよ。これがね、沖縄もそうでしょ。
まあ時代は動きましたね。さあそれで最後のところです。この不況の出口でございますが、このままいきますとですね、景気は悪化から暮らし、ちょっと学者のこれ間違いだな、景気は悪化から暮らしてですね、ちょっと学者のってこれ取ってください。なんか変な入っちゃいました。不況の出口は世代交代ということで、景気はこれ悪化から暮らしてに多分向かってますね。で今回29年型恐慌ですよね。29年型恐慌っていうのは食えない人が出てくるってことです。飢え死に寸前の人たちが大量に出てきちゃうってやつです。これだったらみんなどこ行ったって中産階級に預金がない人とかたくさんいるでしょ。ローンの払い替えてる人、これ危険なんですよ。アメリカも非常に危険なんですよ。ここで皆さん何をします？江戸時代だったらここでお救い米を出さない藩は終わっちゃうんだよ。ここで飢え死に出した藩はもうアウトなんだよ。こういう時はちゃんとお救い米を出して、我が藩は一人の合唱も出さないってやらないと罪はないんだ。さあそれができる国かどうかがね、これから世界問われるんですよ。どこでもそうですよ、企業でもそうですよ。生活を支えられるかどうかというところだな。そのあたりになってきますと、もう政治は大きく変わりますから、こういう時はやっぱり段取りありまして、粛清、人生、チームワーク、ここに書いてある通りであります。この3つ同時に進めていく必要があります。粛清して、人生というのは民を助ける政治っていうんですね。民に優しい政治です。でイノベーションは、まあ、とりあえずそうやって民の餓死を防いで、その次飛躍するための何か新しいことをやっていこうと。粛清、人生、イノベーションで、真ん中から左の人たちが大体この粛清から人生あたり、イノベーションは真ん中に、特に経営者の仕事かな、このあたりやっぱり役割分担にありますから、右と左とか言ってる場合じゃなくて、右も左も大事なんですわ。右も左も真ん中も大事で、皆さん総動員ですよ。そういうチーム組まないとこれ絶対出してないんです、こういう時の区域はね。まあそんなことで、で私はここがちょうど世代の交代じゃないかと思うんですよ。次はやはりミレニアム世代だろうな。おじさんたちやっぱなかなか難しいぞ頭古いし、ミレニアム世代だと思います。次ね、 M 世代とかよく言いますけどね、 M 世代だと思いますよ。世代の M だと思うな。やっぱ横型でしょ、皆さんね。横型らしい、こう銭儲けなんていう発想じゃないよね。だからやっぱりなんていうの、もっと穏やかにいい世の中作ろうっていう人たちが中心ですから、まあ今までのこの高度成長を基準にした経済ではないでしょうね。社会の構造もだいぶ変わりますよね。まあ国民国家もこれで終わりですよ。さっき言ったようにイギリスで起きていることはその象徴的なんですよ。国王の時代が、それを市民が革命で倒して市民の時代が続いてきた。その市民たちがやっているその政府を今回ブレクシットで国民がノーと言ったわけだ。いよいよその商人ではない普通の市民の時代なんですよ。とも国民国家という構造には入らない。国民国家はある種利権の構造ですからね。国民国家という構造ではなくて、だからまあ地域単位でやってもいいし、ブロックチェーンみたいな技術もありますしね。まあしばらく変わるかもしれませんけど、横型になんかチーム組んでやろうと、まあそういう流れだと思いますね。だからご自身、皆さんお一人一人もですね、そういう大きな展望の中で自分が何をすべきか考えるべきで、おじさんたちはやっぱりだからサポートに回らないとな。新しいシステム邪魔するんじゃなくて、新しいシステムをサポートする側に回らないとね、言われちゃいますよね。だいたい昭和生まれなんて今から見れば二時代前だろ。今令和でしょ。ねえ、その前が平成、その前が昭和だからさ、昭和生まれだと私は昭和にすると明治の年寄りだみたいなイメージになっちゃうね大正ぐらいの人なんか江戸時代の人ですよねそうなるとねなんか表に出てくるなって言われちゃうよね。この今昭和と明治の年寄りがみたいな話になっちゃうわけで、本当に、ね、気をつけないといけないと思いますよ。くれぐれも謙虚に未来志向、ね、それぞれ皆さんお役に立てるように頑張りましょう。何かご質問ございますでしょうか。何かご質問ございましたらどうぞ。はい、どうぞ。
先生に伺ってみたかったんですけれども、はい、5G がいよいよ来年あたりから、
無線のことですね。はい、
携帯でも、 取れるそうですけれども、うん、あるいろいろ私もあのネットでできる限り勉強してみたんですけど、うん、全然それが分からなくて、あの波長がすごく体に悪いとか、あのそれで使うのをやめてる国も出てきたっていうのを聞いて、
はい、
日本の場合はすごくスマートシティになって便利になって素晴らしいですよっていう案内しかないんですけど、本当はどうなんでしょう。
いやだってプルトニウム飲んだって安全だって、あの東大の教授がいるような国ですからね。それは危ないんじゃない。
いやでも本当どうするかだよね。いや私はだからね、あれ周波数帯もっとずっと上げちゃえばいいと思うんだね。人体に悪い影響ないとかもね、ぐーっと上げちゃうしかないと思うんだけど、いやあれ本当になんか始めてね、そこら中なんか奇病続出では困りますよね。ありえますからねあれ。でもその IoT の世界は一応 5G で全部考えてるわけだからね。まあ私だったらまず触らないね、様子見てるな。本当、危ないと、その危ないっていうことを否定できないんじゃない？そう思いますけど、はい。あとは何かございます？なんか皆さん浸透しちゃって。はい、どうぞ。
ピークが結構知ってる感じがするんですけど、
はい、
オリンピックの後不動産が下がるという説がいろいろあるんですが、
うん、
まあ、その世界的に日本の山の下の中の不動産って希少価値があるというのが結構実感してまして、
はい、
シンガポールとかあの辺というとですね、
うん、
その先生の見解的にその、オリンピックとか不動産的なものってある程度か自然に下がっていくんじゃないかという気がするんですが、山の下の中っていうのは、どうせなんか世界的に見てもあるんじゃないかと感じてまして、
はいはい、
その人の見解を教えていただけ
ます。あ、昨日もちょっとですね、不動産、大きな不動産やってる人と話したんですけども、まずやっぱり利権絡みと申しますかね、いうやつはもう計画的に行きますから、オリンピック過ぎても、どんな田舎でも建設はあると。おっしゃった都心ですけども、値段次第だってことですね。値段次第。値段が高すぎると買う人いないんで、だから値段次第なんですよね。だからそのあたりで適正に行けば、当然人気はあります。間違いない。人気ありますから、値段次第じゃない？でも値段が高すぎるとですね、1993年みたいになっちゃうんですよ。もう暴落して、誰も買い手がないと。そのあたりがね、だからむしろね、買い手は値段が下がってから買うって待ってる人いると思うんだよね。人気があるからこそ。そのあたりせめぎ合いじゃないですか、この数年。そんな感じします。はい、はい、どうぞ。
以前あのユーロと、
はい、
スイスフランと、
はい、
日本円はとりあえず安全と、
はい、
今もそれでしょうか。
そうですね、スイスフランなんか随分あれ高くなったんじゃない、あれ今100いくらする、あれ120円ぐらいしません？スイスなんて昔なんか7、80円だったんですけどね。なんか高くなってません？スイスフラン円ですよね。これ108円か。随分高くなりましたよね。前私なんかやってた頃は70円ぐらいでしたもんね。ああその昔こんな高いんだね、2015年とか120円の時代もそうそうありましたよね。やっぱ高いっすよスイスフラン。ユーロは正直言って EU より出すの後はどうなりますかね。イギリスのね、ドイツだけならなんとかなんでしょうけども、イタリアとかくっついてるじゃないですか、スペインとか。どうなりますかね。ここまで来るともうなんかよくわかんないですよね。だから引き続き金とスイスフランあったらいいんじゃないです。
円
がいいんだね、円。円だと思いますけど。他はなかなか難しいと思いますけど。はい、どうぞ。さ、鷲見さんどうぞ。はい。はい。
これからどういうふうにな
る。基軸通貨という考え方はもはやないんでしょうね。むしろそのイギリスにしろアメリカにしろですね、基軸通貨であることのその困難といいますか、このコストに耐えきれなくなってるんじゃないかと思うんですよね。 特にアメリカなんかの場合もそうですよね。景気が拡大して国が拡大するうちよかったんですけども、国の拡大が止まった80年代、特に70年代変動相場制になっていないというものは、基軸通貨なんていう形で自分の国の通貨は外国人が平気で使うもんでね、アメリカもその外国に巻き込まれちゃうわけですよ。で、金融緩和だって引き締めだって自分の国の中の事情だけで決まらなくなるわけですよ。誰の国の通貨だって話になりますよね。やっぱりだからもう基軸通貨って考え方が通用したくなんでしょうね。そうしますとね、ユーラシアはユーラシアでユーロはありますけども、同じ問題を変えてるわけですよ、基軸通貨と言いましてもね。だからやっぱり今後はどんな貿易でも双方合意の上で通貨を選ぶという、基軸通貨ではなくてね、やっぱりその江戸時代じゃないけども金銀土紙幣もたくさん流通してたじゃないですか。あんなイメージに戻るんでしょ。その中でね、マレーシアのマハティール首相はゴールドリンクの貿易通貨作ろうって言ってるんですよね。アジアで使おうと、ゴールドリンクで新しい通貨使って、これは普段使いの通貨ではなくて貿易決済に使おうと、そういうアイデアもいいですよね。だからまあ本当、基軸通貨という考え方はそのまま消滅していくんじゃないでしょうか。そう思います、はい、どうぞ。
今のね、面白かったんで、あの基軸通貨というベートルですね、
うん、
が、まあ、アメリカで経済が引くようになれば当然流通が減るので、まあ、米ドルからどこかに移るんだろうと思いますけども、その内から今はっきりしても出ましたけども、例えばいろんなところで行くのは SDR とか、そういうものに変えていくような話し合いが進むんじゃないかっていうのを聞いたことがあるんです、ね、それについて一つご質問します。
通貨バスケットですよね、SDR ってやつは。歴史的に見るとですね、1929年の恐慌の時は金本位制なんですね。イギリスが当時経済の覇権握ってるわけですよ。で、不景気が株の暴落が始まったと。で、イギリスが自分から金本位制提出するんですよね。ただし29年の恐慌の時はイギリスという基軸通貨国自身が基軸通貨、まあ、まあ、基軸通貨だな、当時言えばやめたって宣言したわけよ。金本位制やめたと。それで大混乱が広がったわけで、今回もだから流れ同じだよね。アメリカは世界の基軸通貨を実際やっててやめたっていうのがトランプですよね。で、その後バスケットになるかどうかなんだけど、当時バスケットにはならなかったんですね。ならなくて各国それぞれ通貨を発行して通貨の覇権争いになったんですよ。今考えますとですね、その通貨バスケット案っていうのは実は平和な時代にはあったんですね。90年代ですね、通貨バスケットやろうって話が当時ありました。しかしね、金融混乱するとね、通貨バスケットはできないんですよ。安定してこないと、すなわち為替レートもどんどん変わるでしょ。混乱期にバスケットはまず無理ですよね。したがってしばらく棚上げかもしれないね。例えば SDR みたいなの使おうって言ってんだけど、じゃあその比率どうするのって話になるわけですよ。ボーンと飛んじゃう国も出てくるでしょ。それからそれ作った場合にはね、その救援の金に行かなきゃいけないんですよ。救援にどっか国潰れかけた、その決済手段がなくなって潰れそうな国になった時は裏から支えなきゃいけませんよね。今それ各国中央銀行がみんなその裏で全部支え合ってるから簡単に潰れないわけで、でもそれはその時々考えてやってるわけで、 SDR みたいなのを議論、例えばその中に金を入れようとか油入れようとか議論あるけども、まあ混乱期は難しいんじゃないです。しばらくはだから通貨戦国時代みたいな形で
収まってから、
収まってからと思いますよ。はい、
それも言ってないですけど、
はい、
先ほど の関税が高くなった時の
日
本の貿易収支の影響で、
はい、うん、
あの今あの、まあ、これもちょっと読んだ中で、GDP の、 そのいわゆる輸出の占める割合ですね、うん、10% ぐらいだということで、うん、まあ、一昔前の日本よりも非常にもう貿易に対して、依存度が減っているので、まあ、関税が上がって、貿易がだいぶ赤字化していっても、もう昔のようなあの飛び上がるような影響が、まあ、あるのはあると思いますけども、そこまで考えなくていいんじゃないかというようなことと、まあ、貿易に占めるアメリカの割合というのは 10% を切っているんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういう意味であの、まあ、内需主導型の経済にするとか、もっとアジアに出ていくとか中国で出ていくとか、まあ、いうことをするべきなのかなというふうに私は感じているんですけども、
いや、私はものすごく影響大きいと思いますね。
そうです。
例えばね、トヨタ、ホンダ、日産がアメリカ向けの輸出の車が全部今日から止まりましたと、日本経済は何が起きますかね。まず利益向こうで輸出で稼いでますよね。強化で全部止まりましたと。じゃあ中国に輸出できるかというと、アメリカは輸入止めちゃってますから、うん、中国東南アジアみんな不景気広がりますよね。だからアメリカに輸出できない状況でアジアに輸出できるってことはないと思うんですよ。 で向こうで作ってアメリカに輸出したのもありますから、要するにだからその数字は小さいかもしれないけど、貿易の確かにその統計を見ればですね、輸出の比率は大きくないですよね。でもじゃあトヨタの車、ホンダの車、日産の車、今日から今の輸出の金額台数のそれこそ20分の1になりましたと言った瞬間に大リストラ始まりますよね。日本の製造業全体が車から始まって大リストラですよね。海外に置いてる工場を閉めなきゃいけませんよね。中国に置いてる工場とかで部品関係だってコンポーネントでみんなそれ商売上がったりですよね。とてつもない混乱なんじゃないですか。
だから産業相馬教育
ですよ、うん、そうすると例えばその企業城下町、経済止まっちゃいますよね。まあどえらいことになると思うんですよね。だから今本当にね、車一本足打法でしょ、悪いけどトヨタ一本足打法の日本経済ですよね。そこへまあ車の輸出止めろって言われたら私は転んじゃうと思うんですよね、だからちょっと私非常に危ないと思います。はい、
ありがとうございます、
はい、はい、どうぞ。はい、
これをなんか方法論としてそういうものがないようにするのはどういうことか、感じさせ
るのがないか、うん、だからまずやっぱりアメリカで作ることしかないですよね。アメリカでアメリカに工場を置くと、アメリカに工場を置いて向こうで作ってってしかないですよね、正直言って。で日本で作れば必ずそれ部品とかなんか円で調達になりますから、労働力も円でしょう。だからどうやったって為替リスク出てくるわけですよ。だからやっぱりドルで調達できてドルで売れるとこ持っていかないと為替リスクなくならないじゃないですか。なくならないじゃないですか。で昔はだからそれはカナダとかメキシコはそうだったね。カナダはメキシコに置いてでアメリカに輸出しよう、でもそれはトランプがダメだって言ってるわけだから、もうこうなったらアメリカ本国に持っていくしかないですよね。トヨタも何もアメリカの輸出を増やアメリカに工場をもっと作るって言ってるけども、全体から見ると落ち着かないですね、量がね。だから本当になんか、うん、日本がドル特区を作ると賃金もドルで払うと、ね、昔のほら中国の経済特区みたいなもんだね。全部ドルベースで、まあ、支払いそのまま円にしても全部ドルベースで値段決めちゃうというふうにすれば別なんでしょうけども、もっとそういう時代じゃないですよね今ね。ちょっとなんか今のところ向こうに全部工場を持っていく以外に方法ないじゃないですか。そんな気がします。はい、はい、どうぞ。
今その世界中が買いにくいという話があって、円高ドルが強いという、
はい、
まあ、それでじゃあ日本がどうかというのもあって、まあ、ビットコインとかそれから通貨というのが、まあ、我々の世界はちょっとまだピンとこないんですけど、今これから若い人というのはそういうことの認識のが柔軟になっていくのかなとかおぼろげに思っているんですけど、その辺の、うん、その通貨もどれもという話になると、今の話を聞いているとそういう傾向が出てくるのかなという感じなんですけど、
一つはね、今の法定通貨のシステムが基本的に200年前のシステムですから古すぎちゃってどうにもなんないのよ。だから銀行自身やめたいのよ、コストかかって危ないからね。だから個人取引も企業間取引も現在の法定通貨のシステムを使わないでやりたいってインセンティブがものすごく強いんですよ。だから銀行自身も仮想通貨始めるでしょ。だからテクニカルな技術的な話するともう一刻も早く仮想通貨に行きたいわけよ。二つ目はじゃあ仮想通貨のをどういう価値にするかですよね。国民国家崩壊する時代だから法定通貨も結構怪しいわけですわ。でもじゃあ仮想通貨はどうかっていうと、もっとワイルドな世界なんですよ。もっとワイルドに勝者あの勝ち負けはっきりする世界ですから、決して安泰ではないんですよ。技術的にはいいんだけど、その値動きですよね。値動きは非常にある意味不安定で、江戸時代各藩が藩札出してましたよね。藩札の価値って藩の財政状況で結構値段が上下するんですね。あんなもんだと思ってください。だから通貨についても我々は通貨リスクはもっとより多く受けるようになると思いますよ。だからそうするとね、やり方としてあのリスクを負ってまでたくさんの通貨を使うような花回しい取引をするか、生活仕事するか、あるいはこの一つの通貨の中で全部関係するように小さく持っていくかってこの選択が働くんですよ。それはやっぱり大勢の人はそんな激しいのに耐えられないから、一つの通貨の中で なるようにっていうふうになっていくでしょうね。あと結果的にまあある程度
基盤のある仮想通貨が世界にこういくつも出てきて、それぞれこう人が大体いて、その中で仕事と生活があって、であとはまあ上の方はどこそれ為替市場みたいにつなぐと、そんな形になってくるんじゃないですか。結果的には進んでいきますよ。要するに法定通貨の裏側のシステムが古すぎるのと、その国民国家そのまま揺らいでるんで、まあ、ここに 100% 安住するっていうのは、さっき言ったスイスブランド日本円以外はなかなか難しいんだよね、今のところそういう状況でしょう。はい、どうぞ。
先生、以前から1ドル50円に向かって、まあ、日経平均も8000円に向かうとお話されてましたけれども、まあ、日銀の日経平均の取得単価が1万8000円で、それを割ると、まあ、債務超過になってくるというお話でしたけど、
はい、
もしそういう事態になっていたら、まあ、まず日銀がこう破綻するのか、それにあと日本政府も破綻するのかというところと、もしそういうふうになってドンガルガシアになっちゃうんだったら、その後猛烈な円安の方に今度は
資金繰りが止まらなければ国も政府も潰れたっていう実感はないわけですよね。実質破綻してるけども政府動いてる、銀行動いてるという状況が中にあるわけですよ。とりあえず日銀はそこに行くんですよ。時価評価すればもう実質破綻だと、でも今日もちゃんと商売してますよという状況にまず行きますよね。でその中でじゃあその実質破綻どうするかって、今度政治の問題になっていくんですよ。私は全部国有化するしかないと思います。日銀も民間の銀行も全部国有化して、損を全部債権債務相殺して損を集めるしか多分ないと思うんですよ。それはかなり大きな政治決断がいりますね。それに行くまではちょっと時間かかると思いますよ。数年かかるかもしれない。でもそれを数年すら待てなくて相場の暴落が激しくなる可能性がありますから、それはいろんなケースあるでしょう。だからもうその先は政治遺憾なんだけど、まあ、とにかく世界最大の債権国の日本ですから、円安になかなかならないんですよ。日銀がぶっ壊れるとですね、海外に置いてる資産を全部売ってね、日本に円戻してという力の方が強いんですよ。債権国ってものはね、国内で問題が起きるとね、海外の資産を取り崩して国内に持ってきて穴埋めするという力が強いんですよ。だから国内が乱れれば乱れるほど円高になるんですよ。当面それでしょ。で最後はだから日本は世界最大の不良債権保有国なんですよ。新興国厳しい、資源国厳しい、こう出てますよね。あれ最後全部日本の不良債権ですからね。日本が世界最大の債権国なんだから、そうするとなんか世界の債権を日本がやらない限り、日本人は貸したから全部取りっぱぐれ、こういう話になるわけですわ。まあそういう状況ですよね、正直言ってね。はい、どうぞ。まあ伸びるっちゃ全部それぞれ課題がなく伸びるんじゃないですか。製造業も製造業なりに頑張るでしょうしね。やっぱり新しい風が吹いてますから、どの産業にも新しいチャンスはあると思いますよ。だから、まあ、おっしゃったところは割とロハス系のところですよね。ロハス系のところは、まあ、それはそれで伸びると思いますよ。スローライフ関係のところも伸びると思いますよ。でも既存のヘビーなところもやっぱりイノベーション起きるんじゃないでしょうか。だからまあ今回はあらゆる産業にブロックチェーンとか AI の技術も入ってきますしね。だ世界の価値観も変わりますから、あらゆる産業に大きな波がやはり来ているところだと思いますよ。はいはい、さあなんか本当に慌ただしくも、あっという間に時間でございますんで、私の話はご了解いたしまして、何分休みます？
3時
5分ですね。はい、じゃあ10分休憩ということで、はい、これであの一部は終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。